今年も8月9日を迎えました。皆さんもご存じのように75年前、長崎に一発の原子爆弾が落ちました。そして多くの人々が亡くなったり、またその後遺症で苦しん現在に至っています。今その戦争の悲惨さを体験者が亡くなると同時に徐々に風化しつつあり、同時に戦争をいかにして防ぐか、また核廃絶に向けての動きがいかに困難であるかというのを今思いされている現実があります。私どももこの第二次世界大戦の敗戦を経験して、私どもにはいわゆる平和憲法というものが存在しています。これはある意味では全世界にはない理想的な憲法であり、むしろ戦勝国が成し得なかったものを私たちに与えてくれたと、そういう存在にあるかもしれません。しかしこの平和憲法そのものが今憲法改正という訴状の中で揺り動いている。今私たちの現実の中で憲法改正というものが問題になっていますけれども、総論であって、じゃあ各論の中でどこをどういうふうに変えるかというところが曖昧模糊になっているところにこそ問題の本質があるような気がいたします。私ども一人一人が本当の意味での平和はどこにあるのかというのをですね、今日はこの今読んでもらっていただきましたマルコの福音書の中から、イエス様はまた神様はどのように私たちが教え込んでいるのかというところがしたいと思います。ご存知のように私どもの日本国憲法の中では、信教の自由、それから政教の分離という大きな問題が担保されています。しかしそれは現実的に本当にそれが担保されているのでしょうか。じゃあ具体的にどういうふうに私たちは考えればいいのかというところですけども、今日の聖書によりますと、人々はパリサイ人とヘロド帝の人がイエス様に尋ねるところからこの物語が始まっています。パリサイ人、皆さんはよくご存じのように、彼らはある意味では政治的、また宗教的にもユダヤ社会においてリーダー的存在であり、モーセ五章を中心とした律法をきちんと守って、私たちは聖なるものである、律法を外れたものではない、したがって罪あるものとしての人々とは区分した形で私たちは生きているという自負のもとで生きてきた人々です。ある意味では非常に真面目で厳格に聖法を守り、他の人々からを分断して清く生きる、そういう人々です。一方でヘロデ帝王の人々は、ご存じのように外来の領主であるヘルドを中心とした支持集団であって、現実の社会に追随し、ある意味ではローマ帝国への協力者でもあったという存在です。したがってパリサイ派とこのヘロデ帝王の人々が一緒に行動するというのは基本的にはありえない、まさに水と油の存在であったにもかかわらず、彼らは主イエス・キリストを何とかして殺害しようという目的で、ただこの一つの目的だけで一致をしたと言っても過言ではありません。ではなぜ彼らがこの 同じ目的に一致をしたかというと、皆さんは前の私の説教をご覧覚えていらっしゃるかどうか分かりませんけれども、イエス様がエルサレム入場に据えて2日目の時に俗に言う見分け嫁をしました。イエス様はエルサレム宮殿をずっと歩いて、エルサレム宮殿の中に両替商とか旗を売る、また羊を飼う、そういう人々に対してですね、いわばちゃぶ台をひっくり返すような、そして鞭を打った彼らを追い払った神殿商人をはじめパリサイ人や他の人々に対してですね、攻撃をされたという記事があるのをご覧になったと思います。これを契機に彼らはイエス様は危険人物だということで、イエス様を何とか殺害しようという口実を見つける、また罠にはめて苦境に落ちるために彼らは手を結んだというふうに聖書は示しています。そして彼らはいかにも最もらしくイエス様のところにすり寄ります。そしてそのイエス様の回答の言葉尻を捉えようとしたというふうに聖書は示しています。14節に彼らはイエスのもとに来てこういうふうに質問いたします。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからないことを知っています。あなたは人に分け隔てをなさらないで真理に基づいて神の道を教えてくださいます。非常にへりくだっていかにもイエス様を尊敬しているような態度で言葉巧みに取り上げます。そして肝心な質問をいたします。ところで場面を変えますね。カエザルに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか。また言葉を変えて、納めるべきでしょうか、納めてはならないでしょうか。さあ彼らは実に巧妙な罠を仕掛けました。問いはそのものは非常に単純です。いわゆる税金問題、納税問題ですね。誰でも国もしくは組織を運営するためにはお金が必要です。事実この当時ローマが支配しているところですから、ローマに払う税金、それからヘロデ王に払う税金、それからイスラエルの民は毎年神殿に払う神殿税のと、いろんな形でいわゆる税金と称するものが支払う義務があります。そしてローマ帝国を支配する者によってローマ帝国に対する反逆というものを口実にしてイエス様を何とか死刑にしたいという思いで彼らは聞いているんですね。でイエス様はすぐ彼らの偽善を見抜かれているんですね。イエス様はこういうふうにお答えになります。なぜ私を試そうとするのか、デナリを持ってきなさい、見てみなさいと言うんですね。で彼らはそれを持ってきます。そこでイエスは言われます。これは誰の肖像、誰の記号か。彼らは当然聞きますね。カイザルのものです。するとイエスは答えられます。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。普通私たちがこういう質問された時にイエスオアノー、いわゆる二者選択の問題しかないと思いがちです。ところがイエス様はこの回答は第三の道を示されているんですね。 この当時の一寺院の銀貨というのはですね、まあ、当時でいうと私どものちょうどこの一円玉に相当します。まあ、ごく小さいこう一円玉ですね。これには表と裏がありますね。そして表にはですね、ローマの皇帝のティベルスのこう胸像が記されています。でその周りに崇高なる神の子、崇高なる皇帝ティベルスという、 こう銘が彫ってあるんですね。で裏返してみますとですね、義理のお母さんリビアウグストゥスの像が彫ってあるんです。その銘にはですね、最高神官シンティクアウグストゥスの子と書いてあるんですね。いわゆるこれはまさにこの効果はローマ皇帝を称える、そして自分の力がこの銀貨を通して全世界に支配していることの印そのものにあります。で彼らはもしイエス様がローマ皇帝に税金を納めようと言った途端にですね、ユダヤ民族の期待から大きく離れ失望いたします。そしてもし仮に税金を納めるなと言った途端にですね、ローマ帝国を敵と見まし、これは反逆だというふうに見なされる可能性があります。当時のユダヤの人々は約束、神が与えられた約束の地カナンというものを特別な関係があって、誰もイスラエルの民を支配するものはない、そしてローマから支配されるというのは非常に屈辱的だというふうに人々は言っていました。なんとかしてこのローマからの独立、もしくは自分のイスラエル王国を勝ってダビデ・ソロモンの時代と同じように再建再興したいという思いで満ち満ちていたんですね。だから彼らはメシアを待望していたと疑うはずではありません。一方ローマ帝国は自分たちに反逆する者の目を何とか摘んで彼らを従順にかつ平和に収めたいと思っていたわけですから、この税金問題についてはですね、非常に大きな大きな問題を示したって言うんですね。ところがイエス様は、カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさい、いわゆるイエスオアノーという二者選択の問題ではなくて第三次元的な回答を示されるんですね。それは皇帝のものは皇帝に、神のものは神にという、言われてみればあ、なるほどという回答かもしれませんが、その当時また現実に私たちがその場に立たされた時に果たしてそういう回答ができるかどうか、まさにコロンブスの卵的な発想ですね。そこで私どもは神と皇帝との関係が問われてきます。現実においても私たちは肉体を持った生活を送っているわけですから、この世のルール、またいろんな規則、法律に縛られることがあります。そしてまたイエス・キリスト、神を信じる私たちにとっても神様との関係の中で現実にどういうことを対処すべきかというのはまた問われてきます。口では簡単です。皇帝のものは皇帝に、神の神にと言われたときに、先ほど憲法で保障している信教の自由、政教分離の原則の根拠として 私たちは何をどういうふうに行動すればいいのか。ここで言う皇帝税と神殿税という問題が出てきます。神と皇帝の関係にするときに3つのパターンが当然出てきますね。やるカイザルと神様は同格で同じ立場にあるという考え方が一つです。いやいや、そうではない。現実的にはローマが支配してるんだから、ローマの方が上で、その余力として信仰、神様があるんだという2番目の考え方。3番目は、いや、そうではないと。まず、神様が先にあって、それに許される皇帝が存在するんだ。だから神様の方が上だという考え方。3つの考え方ありますよね。さて、私たちはどういうふうに捉えるでしょうか。皆さんは後ろに飾ってある私たちの教会の信仰告白をご覧になっていますか。教会組織をするときに私たちが信仰告白をいっぱい議論し作りました。で、その中に国家との関係が記載されています。それは一番目の立場ではなく、二番目の立場ではなく、三番目の立場を明確に述べています。皇帝のここで言う納税義務というのは当然あると認めたものの、神の領域の方は全てのものに優先するという考え方です。決して同格でも、それ皇帝の現実の権威が上にあるものではありません。なぜならば、神様は私たち一人一人を自分の形に変えて作られ、私たちには生まれる前から私たちの命を与え、そして死ぬまで私たちをあがなってくださってる。かつ私たちの罪のために愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、私たちの罪を、咎を許し、そして永遠の命へと導かれた神ですから、現実の目に見える壊れるものではなく、見えないもののお方の力の方がはるかに上だということをですね、私たちはもう一度ここで考える必要があると思います。確かに国、ここでいうローマ帝国はその政治的支配のために納税とか市民的服従とかいう義務を課しています。また私たちも当然日本国憲法の中で義務がありますよね。しかし神はその霊的支配を、礼拝とそれから宗教的服従を私たち一人一人に求めています。それはこの肉体を作った、心を作った神、世界のすべてを支配されている神ですから、私たち一人一人がこの世に生きて生活する上で、すべてを支配しているのは神様の支配であって、確かに国家は一部私たちを支配し、またサポートし、いろんな形で貢献はしていますけれども、それはあくまでも一時的であるということなんですね。そして私たちは、今現実の世界を見たときに、本当に国家は私たち一人一人の生命、財産、 その他諸々のことを本当に守りきるかということを見つめ直す必要があります。今新型コロナの中でいろんな方針が出されています。経済政策の両立、それから私たち命の確保、両立をさせろと言ってるんですね。で、考え方は丸投げです。一人一人の判断に任せます。かつて戦争の時に死亡された方は何百人と言いますけれども、実際戦闘でお亡くなりになった方は3割にもいないというデータがあります。他の多くは国に見捨てられ、食料もなし、また病気の手当もしてもらえず、置き去りにされたままで心ならずも亡くなった。一人一人の命が赤紙一枚のわずか2000の命しかなかった。そういう現実を考えたときに、本当の意味での私たちの命をどうやって、また私たち一人一人がどのように生きるかというものがですね、問われています。現実の世界の中で私たちの存在そのものをどう主体的に生きていくのかというのは私たちに問われているんじゃないでしょうか。事実、主イエスご自身はですね、このパリサイ人とヘロデの論争の後にしばらく最後のメッセージをし、そして自分の目的である私たちの罪を一切に背負って十字架にかかり、3日後によみがえられる、そういう道をたどっていかれます。それはご自身の十字架というものを私たち一人一人に明らかにして、私についてきなさい、ここに道があると宣言されているのです。現実に迫害や病気、差別、偏見、貧困など、いろんなことが現実の社会に登場してきます。しかし、そういう中でもですね、私たち一人一人に祝福をされています。それは、ちょうど民数記でアロンが神様にアロンの祝福と言われるように、願わくば主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくば主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくば主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、私たち一人一人が神様からの祝福を得て、今主体的に生きる。日本は世界で唯一の原爆を占領を受けた国でもあります。そしてそれゆえに世界平和の象徴とならなければならない、ある意味では宿命、義務、責務があります。十字架の贖いと復活の印、そしてイエスの信仰の拠り所によって、私たちがイエスこそ主であると告白すると同じように、私たち一人一人が平和の証人として、戦争が風化することなしに述べ伝えるように、主イエスキリストの福音を今日も明日もまた未来にわたって一人一人が述べ伝えること、私たちに与えられた責務ではないでしょうか。このイエス様が示された カイザルのものはカイザルに、神のものに神に返しなさいということで、何がカイザルのものであるか、また何が神のものであるかというのをですね、皆さん一人一人もう一度自分自身で問い合わし、そして主体的に自主的に行動し、また生活することが私たち一人一人に求められている責務ではないでしょうか。暑い日が続きます。今新型コロナの関係で人との接触、またマスクをして熱中症の危険があります。どうか神様から与えられた一人一人の命をぜひ守り、そして他人への命の、またコミュニケーションを十分に取りつつ、心平安に、またイエス様、神様の導きに従って一日一日を過ごしていきたいと願っております。それではお祈りいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの皆を賛美します。平和を作り出す人は幸いであると、あなたは私たち一人一人に教えられました。本当に平和、非常に一朝一夕でできるものではありません。どうか私たち一人一人があなたの福音を携えて、あなたから与えられた恵み、祝福の中で一日一日を過ごすことができますように。そして世の光、地の塩として私たち一人一人がその場に立たされ、周りの人々と共に生きることができますように、私たち信仰を強めてください。猛暑が続きます。また新型コロナの影響もあります。どうか私たち一人一人が健康に留意し、そして平安と喜びと希望を持って一日一日を生きることができますように、私たち一人の信仰を強めてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。